それではまず、あなたに催眠をかけていきましょう、と言いたいところですが。
すでに、私たちの誘導は、あなたと話し始めた時から始まっていましたよね。
私たちの声
に集中している。
頭に、
私たちが言っていた。
ぐるぐると、
回転した。
光景が重い。
もしくは、
起こされて、くらくらと意識が、
頭が揺らされる。
錯覚に陥り、
体感が、
声によって様々な、
反発心が生じてもおかしくはない。変化するのは、
とてもいい反応。
仮にそうなっても、
かかって
反抗しようと
思えば
思うほど
さらに
深く
はめられて
かかっていく。
これが
催眠にかかる。
意図しなくても
勝手に
遠征意識に沈められる。
例えばあなたの利き手からロボットに変えていきます
と言われて、意識は利き手に向いたはずです。
いいですよ、そのまま。
聞き手が意識されて、私たちが重くなると暗示を言って、その通りになったら
面白いと思いませんか。
あなた
が聞き手を意識したことで、聞き手だけが重く
感じられてくる。
ロボットは何でできているんでしたっけ。
そう、鉄の重さが。
鉄の冷たさも
感じられるかもしれない。
あなたはロボット。
鉄でできている。
丈夫な鉄。
まっすぐな鉄。
だから
曲げられないのはわかりますよね。
重くて
冷たくて
通電していない。
あなたはロボット。
ただの鉄の塊。
私たちが指令を出すまであ
なたは動かない。
動けない。
次は逆の手。
利き手がロボットになってるのに、
そっちの手だけまだ人間なんてお
かしいと思いませんか。思いますよね。
利き手は何でできてるんでしたっけ。
温度は
冷たくて、
重さは
鉄だから
重たいんでしたよね。
そしてまだ
私たちは何も指令を出していないから、動かすことはできない
んでしたよね。
鉄の塊、
ひんやりと
横たわってるだけ。
次は右足。
ほら、右足に意識が振られる。
さっき利き手を意識したら
どうなって、
重く、
どう感じて、
ひんやりとした塊。
そう、ロボットになったんでしたよね。
指令があるまで動けない。
指令があるまで
動かそうとも思えない。動かす考えがないから、
通電してないから。
指令がなければあなたの体は重たい鉄。
残りはどこだったっけ。
左足も右足と同じ。
右足の感覚がコピーされる。
重くて
冷たい。
動けない。
動かせない。
次はどこ。
胴体。
内臓の代わりにエンジンと配線を詰めてあげる。
配線がなければ
手足を動かすこともできないもんね。
大事な大事な
私たちの指令、伝えることができないもんね。両足に伸びるコード、
赤や緑、
黄色や青。
体の中の神経が
配線や基板に変わっていく。
ハンダで固定されて、
新品だから部品もきれいで。
複雑に伸ばされる配線。
絡まり合う配線。あなたの体をしなやかに動かすため。
隅々まで張り巡らされる。
右手にも。
左手にも。
足元と同じ。
下腹部も。
お腹の中も。
胸部も。
背中も。
首元だって。
何本ものコードでつながっている。
私たちの指令を伝える配線。
大事な大事なコードを。
丈夫な鉄で覆ってあげると。
当然。重さが感じられるよね。
今までと同じ。
獅子よりも頑丈で分厚い鉄で覆ったんだから。
獅子よりも感覚が強く感じられるかもしれない。
あなたの体はさっきと比べて。どう変わりましたか？
どこが？
どう変わって？
どうなってるんでしたっけ？
次は残った頭を変えていきますが、
その前に皆様お気づきかもしれませんが、私と
私タイミングによって復唱していた
っていつから気づいていました？
左右から同じような言葉を
言われると、
片側から話されるよりも、
頭の中に焼き付いていく。
復唱されたことで、今のように、
術師が二人いる場合、
左右にいる場合、とても効果的
ですが、
もし、二人が別々のことを言ったら、
どうなると思いますか？
例えば、